で、作ってるやつは休んでないんだよ
作ってるやつは徹夜でやったりする。
いや、その作業をやって、休みを取りましょうっていうのが余計皮肉かと、
うんうん、
って言いながら、なんかあのコンプライアンスの問題って面白くて、各部署によって捉え方が違うんだよね。各部署によって、
うん、
あのそれはどういうことかっていうと、ある部署はね守るんだよ、今度お達しが出たっていう、
はいはい、
である部署はね守らない、
はいはい、
である部署はね抜け道を見つけてんだよ、
はあはあ、
うん、この抜け道を見つけてるっていうところは大人だよね。
まあまあそうですね、
守る守らない抜け道っていう、
はいはいはい、はい、
うん、これがね、現代哲学の実用主義っていうね。
何すかそれ。ええ
現代哲学、
現代哲学、
現代哲学の実用主義っていう、
実用主義、
うん、ジョン・デューイっていうアメリカの人が編み出した。
ジョン・デューイの、
ジョン・デューイっていう、あ、もうね、あの最近ね、あの僕リーシャの教科書ばっかり読んでんだよ。
実用主義って実際に用いる、
そうそうそう、実用主義、
実用品の実用ですよ
ね、うんうん、フランスがね実存主義って言ってる間、アメリカはね実用主義って言ってた。
あ、実存主義ってのは聞いたことある
か。あ、実用主義はもうあのサルトルとかそういうやつ、
はいはいはい、
実存主義ですよ、うん、でこっち側はね実、アメリカは実用主義っていうのがあって、
うん、
実用主義って何かっていうと、いやいや、あの、いや実際にどう活用するかが大事なんだよねって。
哲学ですよね。
哲学なんですけど、哲学ですよ。これも哲学なんだよ、なるちゃん。これも哲学だよ。
リアルな話にな
る。そうそう、リアルにそれを生かしていこうよっていう。あの福沢諭吉っていうのは若干実用主義入ってるよ。
え、どういうところですか。
要するに、あの、日本にこう、それまで日本っていうのは朱子学があり、儒教から来た朱子学があり、うん、で国学がありみたいなので、こういっぱいあったわけですよ。そこへ西洋哲学っていうのが初めて入ってきたんだよ。で西洋哲学って、
はい、
あのルネサンスから後ろドーって進化したのよ、
はあ、
うん、要は大陸の、合理主義と、それからイギリスの経験主義っていうのが次から次へと、でフランス革命、産業革命でどんどん新しい、でマルクスっていうものが物質だ、で勝負がつくんだみたいな、
うん
うん、だからなんとかしなくちゃいけないんだっていうのは、いろんなことが起こってる間日本は鎖国してたから、
はいはいはい、はい、
朱子学、いやそれは中国の持ってきてるから国学が大事みたいな、元通りだみたいな、
あ、
国学が大事、
我が国日本独自の、
うん、日本のもので行きましょうって。で国学の中でも古事記がいいんだっていうのが元になるんですよ。
う
ん、うん、で、あの古事記のあと日本書紀はもう中国の影響受けてるからダメ。
ああ、なるほどね。
うん、というので、古事記日本書紀で並んでるんで、日本書紀ってね、もう中国入り始めてる。
なるほど。
で、古事記は日本、万葉集古事記は日本の、うん。で、その中でまた分かれるんだよ。日本のマスラオぶりっていう男の文化と。タオヤメぶりっていう女性の文化があって、元の飲み長は女性の側になって、男性の側とまた揉めてたりするみたいな、いろいろセクトがいろいろ、それぐらいいっぱいいろんなものがあって、
はい、
あのそんな中でね、明治の時代になって西洋と接したでしょ、西洋の哲学は一気になだれ込んだんだよ、はい、そのいっぱいあるものが
ドワッと来たんですね、うん、
でそれを日本に持ち込んだのが福沢諭吉。
あ、そうなんですか。
うん、福沢諭吉って西洋の哲学を日本に持ち込んだんですよ。ところが西洋の哲学って要はあのポケベルから、
は
ポケベル携帯電話ガラケーね、
はい、
でスマホまでが一気に輸入されたようなもん
な。あ、なるほどなるほどなるほどはいはいはい、
普通は順繰りじゃない、うん、ところが一気なんだよ、
鎖国の間にこう、うん、溜まってた
のが、日本はテレビがまあまあ徐々に作られて、テレビ局がいくつもできていって、で衛星が出てきて150チャンネルとかになったわけですよ、
はいはいはい、
これまだ段階踏んでるんだよ、
はい、
うん、ところが韓国
は
テレビ局2局しかなかった、
はい
はい、軍事独裁政権のが長かったから、はい、テレビ局は2局しかなくて、2局から150チャンネルに一気になったんだよ、 これきついよね、ソフト足りなくなるよね。
そうですね、無理ですよね。
ということが明治時代に日本で起こって、哲学において、で福沢諭吉が、はあ、その西洋哲学の中でも古い方と新しい方と両方に接して持ち込んできているから、うん、すごい福沢諭吉はそこのアレンジが大変だったんだよね。長い間のいろんな流派を一気に持ち込んでくるから、みんな考え方が違うんだけど、だけど結局はやっぱり実用主義的なものが最新の新しいところがあって、アメリカの実用主義ってね、こういう考え方なんですよ、
はい、
それまでのイギリスにしてもフランスにしてもドイツにしてもね、その一個前はキリスト、一番ベースはキリスト教なんですよ、
うん、
でキリスト教からルネサンスの時代に、世界の歴史って一番最初キリスト教、ギリシャはキリスト教から始まって、うんうん、ルネサンスで革命が起こり、うん、産業革命で革命が起こり、はいはい、20世紀に新しい時代が来た、現代ね、
はいはいはい、
大きく言われるとこの4つなんですよ、時代の変化っていうのは、
うん
うん、で、キリスト教からルネサンスに対して何が起こったかっていうと、うんうん、神が全てで人間はそれに従うっていうけど、
うんうん、
対等なんじゃない。
あ、そうか、ルネサンスってそうですね、
うん、人が上とは言わないけど、
うん
うん、でこれってね、ギリシャ時代の考え方、うん、ギリシャ時代って人と神が対等だったの。
あ、戻った感じ、
うん、
うん、
キリスト教がまだないから神と人が対等って、これを多神教って言うんですよ、
うん、なるほどなるほど。
多神教って要は神と人が対等っていう考え方なんだよ、
うんうんうん、
日本はヤオレズの神です
から、そうですね、
日本はね、神と人が対等なんだよ。
へ
え、うん、ギリシャのゼノン、ゼウスね、
ゼウスは
人間の女性にも手つけちゃうわけですよ。
ああ、うん、
で手つけるっていうのも無理やりじゃないんですよ、
はいはい、
うん、いろいろ口説いてる口説いてるっていう時点で対等でしょ、もう。
そうですね、
本来神だったら口説く必要ない
ないですね、全くないですね。
変身したりとかさ、
うん、
その女の子の上司に変身したりとか、
ゼウスが、
うん、どこまで気使ってんだみたいな。
ゼウスってギリシャの神様の中でもトップの人じゃなかった
ですか。トップですよ、トップですよ、そうです、トップですらそんなにくよくよしてるんで、しかも奥さんがヘラっていう奥さんが、はい、いや気持ち悪いな、
あ
すごい気使ってるよね、この設定自体がもう、
うん、
全能の神がやきもち焼きって人間的すぎるじゃないですか。
そうですね、
でその女好きの人のがなぜ奥さん、やきもち焼きの奥さんと結婚してるのみたいな、
うんうん、確かに
これがだからいろいろ話は面白い話があって、うん、芸術家ってだからギリシャの神話描きたい、うん、話が人間的だから、
なるほどなるほど、
うん、清い話だけだとちょっと飽きちゃうから、
そうですね、
うん、で人間っていうの対等じゃないのっていうところからいろんな人がいろんなことを言い始めた、
うん
うん、ある人は人格というものを発見したんだよ、
うん、
ルソーですよ、
へえ、
じゃあこれ人格というものがあるんじゃないか、
うん、
それまで人格っていうのはなかったんだよ、それ神様が決めたもんだ。神様には神格がある、
はいはい、
神格ということはあるね、人間にはね、格という言葉はない。それがね、僕函館入ってる時に、ね、言われたよ、あの善良な藤井達郎、
はい、
あのいい人がね、20だよな、人格ないから
な。なるほどなるほど、
うん、20代には人格ないねって、うん、30になってから人格はあって、うん、でじゃあ何なんですかみたいな、
うん、
お前がいるかいないかは企画がお前だと。
あ、なるほどなるほど、
企画を考えろと、
うんうん、
我企画するゆえに我ありだね、
うんうん
うん、だから企画を出せばお前の人格を認めてやる、
うん
うんうん、人格じゃない、企画、
なるほど、
基本的企画、
はいはい、
これがベースになってる、
うん、
それからね、ある人はね、いや人間っていうのは個性があるんじゃないだろうかって、は
あ、
みんな初めて聞いたの、個性って何、
うん、
いや一人一人が違うでしょって、
うん、
うん、違うのよ、神と人だからみんな人だよって、
ああなるほど、
人は同じだよ、
はいはいはい、
でもその頃ルネサンスの時代は個性ってあるんじゃないの、
どういうの、ルネサンスって和訳するとどういう言葉になってる
んですか、ルネサンスっていうのは、いやまあ人間復興です、
あそうだそうだそうだ、
ルーですか、ルーですか、リーですから、リーリー、
はあ、そうすると
センス感覚の取り返しだから、
そうすると人間が人間らしく、うん、その人格とか個性を取り戻したのがルネサンスってこと
だ、うんうん、からある哲学者はね、自分っていうのがあるんじゃないか、みんなはびっくりさ、自分って何、
はいはいはいはい、
当時私とか自分っていう言葉はないのよ、神と人だから、
うん、あなるほどなるほど、
うんうんうん、あの私あのちょっと私的にはっつったらお前の意見は聞いてないって会議で言われるじゃん、
あ、まあ、それは
お前の意見はどうでもいいって、
う
ん、
そうですね、
言われるよね、よく会議で言われることはね、お前の意見はどうでもいい、
私あの新入社員の時に、うん、某出先の企業のところに、うん、正月の挨拶行った時に、うん、まあ役員と向こうの役員が喋ってる時に、うん、私ちょっとなんか言ったんですよ、うん、そしたら向こうの役員が、うん、お君喋るんかびっくりしたわって言われましたもん、
うん、そう、喋っちゃいけない
よ、若造は何言ってんだって
ことですよ、若造
ね、君いきなり喋るのびっくりしたわって向こうの人が言って、
ね、フランス革命の時代の頃まではまだそうです、フランス革命の時代はね、大人、次が犬、その次が子供、
え
子供には人格はない、
ああなるほどね、
うん、
犬
よりしたら、犬はそもそも別にね最初からあるとかないとかってないから、あ
でも確かにそれはその時は犬が喋るとびっくりしたわみたいな、
あそうそうそう、あそんなもんそれぐらいの感じ、
それぐらいの感じだった、
それぐら
いちょっとびっくりしましたそういう文化なんだなと思って、あとは喋らないときましたけど、うんうん、
だからヨーロッパはレストランに子供連れてちゃダメな、
うーん